エリコの以心伝心
好奇心 YO。
いつか全てが消えて夢の中 brand new day。 It's alright 空に散るべ最後は肩並べて願い叶う Find a way。 It's alright 心に帰ろう。
はい、どうもエリコです。皆さんお元気でしょうか。今日はエリコの以心伝心好奇心第7回目ということで、冒頭タイトルコールはですね、ブラッククレヨンのお二人と、まあ、エリコのコラボということでね、いつになくちょっと、ブラックということでヨーヨー系でね、ヘイメーンって感じで練馬ザファッカーズじゃないんだからみたいな。いやー、またね、後ほど、ブラックのお二人からコメントはいただいているので流したいと思います。楽しみにしていてくださいということで、今日も最後まで盛り上がっていきましょう。
カンパニープレゼンツ、ローリングローブレコーズ、インターネットラディオ。
はい、独り言です。ですね、なんかネットを見ていたら、無音盆踊りっていう、なんか見出しがあったので、気になってクリックしたらですね、なんか愛知県東海市の太田町というところで、この無音の盆踊りが披露されたという、まあ、ね、皆さんご存知の2チャンネルには、怖えよとか、カルトかとかね、儀式かとかいうね、まあそんな極端な、意見が挙げられているようですけども、なんだろうって、なんだと思います?無音の盆踊りって。無音で盆踊れないですよね。と思うんですけど、まあそれを見たらね、まあ仕組みは FM 電波で曲を流して、踊り手が携帯ラジオで受信すると、まあ、聞こえるわけじゃないですか。皆さんそれを、まあ、同時に流れてる音なので、ズレもなく、そのイヤホンを通して、まあ、四五十人のね、あの、踊り手たちが一斉に、こう、盆踊りを踊っているという、姿らしいんですけども、まあ、1回15分から20分間ぐらいのね、ラジオを浴衣の帯にね、挟んで、皆さん静かな会場の中で、耳のイヤホンだけを頼りにステップを踏んだというね、なんかこれちょっと私面白いなと思って、なんか、あの、どうもそこの、太田町っていうのは、病院に近い駅らしいんですよね。で、まあ、夜中にどうしても皆さん、こう、帰ってくる、夜中っていうか夜遅く花火大会が終わって、家族みんなで帰ってくるときにどうしても駅前をなんか賑やかにしたいって思ったらしいんですよ、その町おこし。まあ、会長さんがですね。で、そこで何か案はないかと。まあ、ね、騒音対策も考えなきゃいけない。でも、楽しくて華やかなものって思った時に、これを無音の盆踊りっていうのを思いついたらしいんですよね。いや、なかなか、ね、イケイケな、あの、会長さんだなと思ったんですけども。まあ、一見ね、異様だとは思うんですけども、この大会のね、会長の森岡さんはね、無音盆踊りが、まずね、何か変っていうことで、あの皆さんに興味を示してもらえる。まあ、それがまず一番の売りだと。で、その何か変っていうものから新しい文化は生まれるんじゃないかと。ね、だから一番最初、例のないことをするのでね、いきなりまあ、うまくいくとは思わなかったし、やっぱりこうね、怖えよとかね、カルとかなんていう怖い、あの、ちょっと厳しい意見もね、出るのは覚悟の上だったんですけども、まあ皆さん踊ってる人たちにはすごくね、楽しかったらしくて、あの、評判が良く、あの、意外と見てる人たちもなんだあれなんて、あの、楽しんでいった表情を見て、これは成功したなと思って手応えを感じたらしいです。ということでね、またなんか来年も続くんじゃないかなと私は思ってるんですけども、まあ草履の音とかね、下駄の音とかだけをこう、あとこう、炭鉱節らしいんですよね、愛知県東海市。で、その炭鉱節でこう手を叩く音とかが唯一聞こえる音まあそれもまあ風情があっていいんじゃないかなっていうね、まあ、ちょっと不思議系のあのイベントということで、まあね、皆さんお祭りお祭りという中でね、まあこんなのもあるということをちょっとお知らせしましたあとはですね、まあちょっと重たい話題になっちゃうんですけれども、先日、川村香織さんがね、あの、乳がんのためにこの世を去られたということで、38歳という若さでした。で、まあ私が彼女を知ったのはですね、意外とつい最近だったんですね。あの、彼女が元気でね、バリバリロック歌ってる頃ってあまり私詳しく存じ上げなかったんですけども、ピンクリボン、まあね、乳がん、あの、撲滅運動みたいなのが最近よ く都内でもやられてますけども、それで彼女がね元気にあの運動してる姿とか、あと金スマとかにねあの出演されて自ら、自分の病気の、ね、宣告というか、まあ、病状を訴えて、ね、より多くの人に早く早期発見だったら治るんだからっていうことをねあのメッセージ伝えてくれた、その、うん、優しさと力強さ、それだとそのかっこよさっていうのかな、そんな人柄に私すごく惹かれて、あの最近はもうブログもまめにチェックしてねあの応援してたんですけれども、ちょうど5月の5日だったかな、あの渋谷のね CC レモンホールであの20周年のコンサートって言って、楽しみに私もまあテレビを通してだったんですけどね、あのその報告をあの見てたんですけども、やっぱりちょっと顔色とかがね心配だなーとか思って、すごく痛みとかを耐えて歌ってるようなあの表情だったので、まあ、無事ねコンサートは終了して、なんだ香里さんもね涙ながらにありがとうまた会おうねなんていう言葉を残して会場去っていってくれたんで、期待してたんですけどもね、2ヶ月足らずでその後ですよね、まあ、このような結果になってしまってすごく残念でしたというか、すごくショックでした。で娘の、ルチアちゃんっていう名前だったと思うんですけど、彼女もやっぱりこうドキュメンタリーとかだとちょこちょこ出てくるんですけど もう彼女もねあのこの間映画のレビューでアイアムサム見たじゃないですか、あのルーシーちゃんとすごくこう被るっていうかな、あの同じ匂いというかね空気を感じるものがあって、やっぱり娘さんもお母さんが癌で戦ってるっていうのはもう幼いながらにも分かってるんですよね。だからもう彼女のそのお母さんへのこういたわりとかね、あの気の使い方とかがもう本当に可愛くて愛おしくて、で香里さんも言ってましたけどね、この子も癌と戦ってるんですよ、私が癌と戦ってるっていうことを通してって言ってましたけどね、本当にねルチアちゃんもこれからまだまだねあの長い長い人生待ってて、まあお母さんがね、ずっと天国で見守っててくれると思うし、お母さんのファンたちのね、力添えもこれからたくさんあると思うのでね、寂しいかもしれないけど、頑張ってほしいなと思いました。ね、私もその一人になれたらなと願ってます。ね、そして早めの乳がん検診皆さん受けに行きましょう。それではこのお盆の季節、皆さんもね、亡き人を思う一番いい機会だと思うので、そんな思いを大切に、過ごしてみてはいかがでしょうか。
ローリングローブレコーズインターネットラディオ、
何でもかんでもということで、今日はですね、まあなんか比較的最近涼しくなり始めてるような気もしてたんですけど、今日は暑かったですねということで、まあビューティースリープ、今日は、美しく寝て美しく生きようというまあそんな企画をちょっとお話ししたいかなと思います。まあ寝苦しい夏はねどうしても寝不足になりがちね、そうすると肌もくすんでね、まあ私もちょっとハスキーボイスに今日なり始めてますけど、まあ声も出にくくなったりとかね、まあそういうのを防ぐというか、まあ快眠するにはじゃあどんな努力を皆さんしてますかということなんですけども、まあ、私もちょっといろいろ調べてみました。もう、ここ、1、2年ね、不眠症で悩んでるので、私、もともと。で、メイキャップアーティストの IKKO さんっているじゃないですか。まあ、彼女というか、彼というか、IKKO さんがですね、ビューティースリープという言葉を使う、日本でね、使ったのは多分彼が一番最初かなと。で、まあ、彼のブログを見てたらですね、いろいろ書いてありました、こだわりが。ですね、私はもうお家にはね好きなものお気に入りのものだけを集めた部屋で、寝ています。で寝る前に加湿器やエアコンで快適な温度と湿度に整えています。もちろん寒い時期はベッドをあらかじめ温めておきます。まあ今は関係ないですねで、部屋全体の色調も視覚的精神的にくつろげるよう、こだわっているということで、IKKOさんの場合は淡いピンクにしてるそうです。ね、可愛いですね。で、寝る時の空間っていうのをね、いかに気持ちいいものにするかってストレス解消の基本的なことで、快眠への一番の、近道だと思うんですよ。ということで、私もそう言われるとそうだなと思うんですけど、なかなかね湿度とか温度とかまで調べて寝る前にはね分かってなかったんですけども、快適な、睡眠には布団の温度がまず33度 で、布団の湿度が 50%、 これが理想的だそうです。で、一光さんは、シーリーっていう、ブランド知ってます？アメリカナンバーワンの、あのブランドなんですけど、ベッドでは、まあ、シーリーのベッドをあの買ったけど、すごくよく寝れるということで、まあ、なんていうんですか、超高級ホテルとかに置いてあるどっしりがっちりした、ね、大きなベッドなんですけども、東京だと青山とかにね、ショールームがあったりとかしますけど、これなかなかね、あの、引っ越しのしない人じゃないとね、あれを買う勇気はないと思います。多分すごくお値段もね、あの、張ると思うので。でも、あの、いいベッドといい枕。で、枕もね、高いとか、あの、低いとか、皆さん好みがあると思いますけど、それもやっぱり自分に一番合ったものを選ぶこと。で、あとはもう湿気、結構ね、夏は汗かくので、もう起きたらね、枕も、通気を良くして乾かしておくっていうのもポイントかもしれないですね。まあ、私はもうぺったんこじゃないと寝れない人なので、まあ、下手したらバスタオルとか一枚引いとけば寝れるぐらいな人なんですけど、高いじゃくないと寝れない人？
高い方
男性結構そういう人多いですよね。やっぱ殿、昔は殿だったのかな。ね、あとシーツも毎日洗うっていうのが、あの、いいらしいですね。で、布団もね、なかなかこれはクリーニングとかって出せるものじゃないらしいんですけど、3枚で1万円ぐらいで今ね、宅配で頼めるらしいですね。なので、まあ、夏はね、あの、頻繁に汗かくので、いちいちやってられないと思いますけど、夏の終わりには1回クリーニング出してね、あの、秋から冬にかけて備えるのもいいのかなと思ったり。あとは、そうですね、寝る前の音楽も大事っていうふうに、一光さん言ってますけど、私は逆にダメですね。もう気になっちゃって、音楽聴きっちゃって。もう自分の歌なんか書けちゃった日にはもう気になっちゃいます。ああ、もう、みたいな。まあでも、あのね、ヒーリングミュージックなんて今結構ね、普通に CD ショップでもたくさん種類がありますからね。それもいいかもしれません。あと、英語のテープ、英会話を習ってる人なんかを聞くと、なぜか寝れちゃうって人もいますよね。あの、受験勉強してる時に眠たくなるよ。ああいうのと、現実逃避と同じなんでしょうね、きっとね。あと、お肌のターンオーバーについて一光さんが言ってますけども、まあ、11時ね、夜、11時とは言わなくても、ノンレム睡眠っていう深い睡眠に入ってから2、3時間が重要と言われてるから、なるべく、早めに寝るように心がけた方がいいですねって言ってますね。まあ、この時間帯に成長ホルモンが分泌して、肌とか体のあらゆる部分の成長とか修復を行うらしいです。まあ、ノンレム睡眠っていうのは、深い眠りのことですね。もう意識がほとんどない熟睡した状態。で、レム睡眠っていうのは、ラピッドアイムーブメントの REM を取って、あの、レムっていうらしくて、要はもう目がくるくる、あの、動いてる状態、脳は覚醒してる状態。で、夢を見てるときって、この状態なんですよね。だから、ぐっすりは寝てないっていうことなんですよね。私はもうレム睡眠ばっかだな。夢見まくってますよ。もう本当に疲れちゃうんですけど。まあ、ノンレムとレムがね、90分間隔でこう繰り返されると言われているので、まあ、あの、そういう周期もね、覚えとくといいのかもしれないですけど、最近だと目覚まし時計でも、これをちゃんと、あの、察知して、レム睡眠の時に起こしてくれるっていうのも売ってるらしいですよね。まあ、私も寝起きはあんまり良くないとか、朝苦手だし、こういうのもちょっと試してみた方がいいのかな、なんてね。あとは、まあ、なんて言うんですか、まあ、一番のビューティースリープというか、ビューティーライフの秘訣っていうのは、一光さん曰く、どんな気持ちで眠りにつくかっていうことだと。どんなに疲れて嫌なことがあっても、寝る前にその日のあったいいことを考えるようにしてるのと。一日の中であった幸せなこと、幸せを探して、その幸せ感を感じながら眠りにつく。精神的なストレスを翌日に持ち越さない。これが最大の秘訣ですっておっしゃってますね。深いな。なかなかね、やろうと思ってもできないですよね。なんか嫌なことばっかり思い浮かんじゃいません？で、なんか、ああとか、こうすればよかったとか、嫌だ嫌だとか。そうすると、だんだん脳がね、覚醒されていくんですよね。シュワシュワ、シュワシュワ言っちゃって。ああ、なるほどね。いいことをね、思い浮かぶ。いいことしてなかったら思い浮かばないけど、まあね、良い眠りのために一日一善ですよ、皆さん。はい。あと、まあ、ひたすら酒って人もいるらしいですけどね。あれ？まあ、適度なアルコールはね、お酒好きな人ならいいかもしれないですね。あと、子守歌を歌ってもらうとかね。私、そんなバイトあったらしたいな。子守歌歌いに行ってあげるみたいな。寝たら帰るみたいな。そうそうそう。 よっぽど信頼関係ないとね、寝てから失礼しますってなんかその人のうちの鍵を持ってなきゃいけないですよね早く寝かせれればね、時給いいですよねきっとねまあね、あと、深呼吸をしながら寝るとかね、で、その深呼吸の吐く息の方に意識を持っていくと、比較的リラックスするとかね、いう意見も、聞いたことありますけどもね。まあ、エリコのこの以心伝心好奇心、聞きながら寝てくれたらどうなんだろう。寝れないか。まあ、なんか子守歌歌ってもらいたい人がいたら、いないだろうけど、出張サービスいたしますので、呼んでください。ということで、では今日はですね、私の曲、愛のかけら、ね、日本語バージョン皆さんご存知だと思うんですけども、英語で、私が歌詞を書いてみました。で、ちょっとね、試しに歌ってみたテイクがあるので、これ、超秘蔵音源なんですけども、今日はね、ちょこっと皆さんに公開しちゃいます。ちょっと聞いてみてください。愛のかけら、A Broken Piece of Love。ライブ告知です。ではまず私エリコからちょっと先になるんですけども、8月の29日の土曜日、高円寺のスタジオ K というところで、15時半オープンの18時スタートで、こちらは、ベガという音楽団体の、イベントに私ゲスト参加させていただきます。以前コメントをいただいたコンソールさんが、まあ、座長を務めるというか、運営している団体のスーパーライブボリューム4ということになってます。また詳しくはブログ、ラジオで、報告していきます。 そして、サーカディアンリズムのリーダー、泉ちゃん。こちらがですね、まあ、彼女の、これは単独の、ダンスイベントの、こちら告知になるんですけども、ビートボックス第10回発表会、ストリートジャム X という、イベントがあります。こちらは会場が駒場エミナスになりますね。8月の28日、29日、30日の3日間にわたって開催されます。ね、金土日ですので、ご都合のよろしい日を選んで、ぜひぜひ、熱いダンスパフォーマンス見に行ってあげてください。始まりの時間とか、オープンの時間とかはですね、各日、ちょっと時間が変わりますので、よかったらですね、ホームページ、ビートボックス、これはローマ字で小文字、beatbox-jp で打っていただくと、上の方にね、出てくるのがビートボックスのホームページになってると思うので、そこから、発表会の詳細を、皆さん参照してみてください。もし電話で聞きたいという方はですね、ビートボックスの電話番号 03-5388-6774 5388-6774 となっております。こちらまでね、問い合わせして、ぜひ、皆さん、泉ちゃんの熱いパフォーマンスを見に行ってあげてください。はい、今流れてるのは、ブラッククレヨンアンサーですね。先日からお伝えしておりますように8月の12日にメジャーデビューとなります。でこちらは全国の CD ショップおよび Amazon にて、今もね予約受付中ですので、皆さんどんどん予約してください。そして、8月の15日土曜日四谷のライブインマジックで、12時半スタート、このアンサーのレコ初ライブありますね。皆さんどんどん、この日もね盛り上がってアンサー覚えてくださいよということで、そんなブラッククレヨンのお二人から今日はコメントをねいただいておりますのでちょっとここで聞いてみましょう。
えりこさんこんにちは。ブラッククレヨンのみわです。今、地元の、お祭りなんですけど楽しんでます。あ、稲祭りです、あいにくの天気ですけど私たちのライブだけちゃんと晴れてくれてよかったです。今度、スタジオにぜひ呼んでください。ではブラッククレヨンでした。
はい、ということで、ブラッククレヨンのみわちゃん、ひろきくん、ありがとうございました。ね、稲祭り大盛況だったみたいで、まあ、ちょっとね、雨がところどころ降ったみたいですけれども、まあ、日頃の行いがいいから、二人のステージの時は雨は降らなかったんじゃないかなと思います。ということで、今月は、このアンサーのね、レコ発記念ということで、もうブラッククレヨン月間と、しましょう。ね、維新伝心好奇心もね。ということで、2曲目、ブラッククレヨンの、曲を聴いていただきたいんですが、ですね、ブラッククレヨンのシンボルといえば、月とウサギらしいんですね。まあ、これはお二人が、考えたアイデアなんでしょうけども、その月とウサギ、まあ、ラビットっていうものが、この次の曲の歌詞にも出てくるということで、お二人一押しの曲、まあ、一番の、お気に入りの曲ということで、この曲聴いてください。黄金の月。
忙しく触れ合うことさえ忘れた。 Don't be a girl.
乙女情報ということで、今日はですね、大人な女が似合う、センスの話をしてみようかなと。まあ私はもうセンスなしでは街を歩けないんですけども、もうね、センスでこう風に当たると、やっぱね、わーっと吹き出る汗もちょっと軽く引いてくるしね、香りが何と言ってもね、気持ちいいんですよということで、私のおすすめのセンスのお店、こちらは日本橋にあります伊波線というね、もうこれは代々続くお店なんですけども、こちら江戸センスをもう専門に扱っています。で、まあ、江戸センスっていうと、どんなセンスなのかっていうとですね、まあ、ちょっとした遊び心というか、まあ、親父ギャグというかそういうのがこうセンスの絵に表されているようなのが多いらしくて、馬が例えば9匹そのセンスパッて開いたらこう走ってる、これ何だと思います？馬が9匹向こうに行ってる、向こうに走って行ってるうまくいくなんですって。馬が9匹行くということでね、これを叩いてれば万事往来っていうことであ、かっこいいなと、うん、なんか日本橋っぽいですよね。まあこの岩仙さんはですね、500から600種類ぐらいのセンスを、うん、常備扱ってらっしゃって、非常に有名なんですけどもね。で、まあそこの師匠というか親父さんが言うには、この良いセンスの選び方は左右が対称で切り口が平らで開けるときにスムースに開くもの、これ3点条件が揃っていればもうそのセンスはいいセンス、長く使えますよということで、まあ私も今かなり安い1000円ぐらいのコンビニで買えるセンスをこうパタパタやってたら、なんかこの間この針留め金の部分が飛んじゃって、今クリップでこの間留めてもらったのが、まあ未だにちゃんと効いてて、かろうじて開くんですけど、まあそういうことはこういう伊波仙さんで買えばないんだろうということですね。で、まあ、私がセンスの好きなところはもう軽くてコンパクト、ね、持ち運びがすごく楽っていうことと、あと香りが非常にいいですよね。で、環境に優しいっていうのは、まあ、もちろんエアコンもいらないっていうこともあるんだけど、もしこれ、潰れて、使い古して捨てたとしても、土に還るわけですよね。紙と木でできてるから。まあ、そういう観点からもやっぱりちょっとこう日本人の粋な部分がね現れている文化だなと思って、こういうの本当海外に持ってってみんなに見せびらかしたいですよねこうちょっと得意げにパタパタやってみたいですよねそう、まあ、このねセンスおすすめです。あと、私夏になると洋菓子よりも和菓子が食べたくなる、まあ、そんな大人な女性なんですけども、和菓子もね源の吉兆庵って、まあ、これ大体デパ地下に行けば必ず入ってる店舗なんですけども、ここのね、金魚っていうゼリーがあるんですよ。でもうやはり季節限定というか、もう和菓子屋さんって季節ごとに全部商品変わってるんですけども、この金魚がねもう見た目に可愛いゼリーなんですよ。なんていうのかな、水槽の中に金魚が泳いでる感じがすごく出ててね、それでいて味も美味しいんですよ。ゼリーがレモン風味で、透明な部分はね、で金魚の赤い部分は羊羹でできてるんですけども、でその金魚のゼリー、まあ普通のカップに入ってるんですけども、そのカップがまあ5つぐらい入ったのがこうレースで作った金魚鉢に入れられて、まあ、そうするとちょっとしたね、使い物にもなるというね、非常に季節感あふれて、なおかつ美味しい和菓子ということで、この金魚、ぜひね、1個300円弱で買えるので、試してみてください。冷たい、濃いお茶とね、日本茶と、もう、合うこと間違いなしです。はい、それではここで、エリコのちょっといい話。今日はですね、以前、ちょっとした雑誌で読んだコラムで、荻野目恵子さん、が、載せてた、記事があるんですけども、津川雅彦さんっていらっしゃいますよね。津川さんから荻野目さん宛に、なんか封筒が届いてたらしいんですね、事務所に。で、なんだろうと思って開けたら、荻野目さんが、主演した舞台の、なんか、 批評が書いてある記事が切り抜いて入ってただけなんですって。で、その記事を読んでみたら、まあ、荻野目さんのその演技の素晴らしさとか、そういうものを絶賛してる記事だったらしいんですね。でも、荻野目さんはその記事にもやっぱり喜んだんですけど、津川さんのその、なんていうんですかね、気の使い方というか、ね、粋な、計らいに心打たれ。で、津川さんにその次会った時にそのお礼を言ったそうなんですね。そしたら津川さんが、あの新聞の切り抜きっていうのはね、僕が、勝慎太郎さんから教わったことなんだよ、なんて言ってそのエピソードをまたお話ししてくれたそうで。そのエピソードっていうのは、津川さんがまだ、そうですね、役者、駆け出しの頃だったのかな。でもまあ、比較的知名度、もあってにいい俳優さんだって言われ始めてた頃に、やっぱり彼が主演した映画の、レビューの新聞記事っていうのが、まあ、至るところに出てるわけじゃないですか。でもそういうのって津川さんは自分で全く見なかったらしいんですね。ニュースとか報道とか雑誌とかっていうのは。で、とある時都内を歩いてたら、タクシーがいきなり自分の隣で止まって、窓が開いて、おいとか言って、津川とか言ったら、それ勝さんだったんですって。おちょっと飯でも食いに行こうぜとか言って、あ、はいって言ってタクシーに乗って、そしたらいきなり勝さんが自分の背広の、内ポケットから、おい、これ読めよって言って津川さんに渡したのが、その津川さんのことを絶賛してる新聞の記事の切り抜きだったというね。で、それをこう切り抜いてくれて、常に持ち歩いてくれてる、その勝さんの心ゆきというか優しさっていうのが、もう津川さんはもう本当に嬉しかったみたいで、まあ、もちろん勝さんのことを尊敬してたっていうのもね、もともとあるんでしょうけど、やっぱりこれはね、人に伝えるべき、なんていうのかな、方法ではないかと。ね。やっぱり人間褒められると伸びますからね。で、やっぱり褒めてあげたいじゃないですか。っていうところで、まあ、勝さんから始まったこのリレーというかね、新聞切り抜きリレー。まあ、私なんかはなかなか新聞に載るような大物ではないので、探しそうもね、記事がないですけども、まあ、そんなことされたら本当泣いちゃいますよね。で、私もでも友達とか、自分の知り合いでそういうことで活躍されてる方がいたら、もうぜひね、まず褒めたいし、褒めてる記事を見つけたらそれをぜひ見せたいなっていうのは同じなのでね、これぜひ実践してみようかと思います。はい、皆さん、エリコの一心伝心好奇心第7回目いかがでしたでしょうか。ここで花火情報をいくつか。8月の8日土曜日19時半から第46回立山観光祭り立山湾花火大会があります。ね、立山といえば海ね、サーフィンで有名ですよね。で、ここでも本当に約1万発の花火がね、夜空を彩りますということで、全国学生フラメンコ連盟によるね、情熱的なフラメンコ舞台っていうのもあるみたいなので、有名なスペイン系のホテルがあるんですよね、立山にね。で、私は、おすすめなのはね、風のショーっていう旅館です。風のショー非常に綺麗で、お料理も美味しくて、いいですよ。あとですね、8月の8日同じ日ですけども、今度は、厚木の方に、厚木の鮎祭り、花火は19時から。もうこれ厚木市最大の祭りで、タレントさんのね、ステージイベントとか、ダンスパフォーマンスもあったりとかね、鮎の放流とか、みこしショーとか、もう多彩なイベントが、繰り広げられて、いつも話題を呼んでいるお祭りです。そして8月の6日から9日の4日間、鶴岡八幡宮ボンボン祭り、これは鎌倉のもう夏の風物詩となってますよね。この3つの花火あるいは夏祭りが東京近辺ではちょっとエリコ注目です。今聞いていただいている明日に向かっていつもと違うの分かりました？セミオンゲとかね、これ韓国語バージョンでございます。はい、新宿のママさんにね、教えていただきました。まあ、ちょっとした、まあ、アイデアでね、これを韓国語で歌ってみてはどうかということで試したものです。これも世には出ないのかもしれないので、このラジオのね、聞いてくれてる人だけが聞ける、秘蔵音源です。ということで、まあ、今日ね、メッコール持ってこようかと思ったんですけど、すいません、ちょっと忘れちゃって、次回ミスター X に飲んでいただけたらなと思ってます。 そして、最後にですね、あの冒頭で独り言でも言いましたけども、乳がん検診、ね、女性の皆さん、乳がんだけに限らず、健康、それ男性もそうですよ、ね、早めの検診、心がけましょうね。はい、ということで、まあ、今年も、ね、まだまだ夏は暑いのかな、うん、ということで、夏バテしないように頑張ってください。私も頑張ります。お相手はエリコでした。